まれ心理学の森、後半の放送スタートです。後半の放送もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。今回の放送ではね、この音楽は心理にどんな影響があるのかということをね、林先生に聞いています。音楽療法のね、一つの考え方に同質の原理と言われるものがあるんだそうです。これは暗く落ち込んでいる人に元気な曲を聴かせても嫌悪感が生まれ逆効果になり、暗く落ち込んでいる時には暗くて落ち着いた音楽を聴き、だんだんテンポの速い明るい曲を聴いていくことで元気になるというものなんだそうです。これはね、コミュニケーションスキルの一つであるペーシングとも同じ原理で、ペーシングでは話す速度、声の大きさや高低、相槌やうなずきの頻度、タイミングなど非言語的な伝達によって信頼関係を生み出そうとするんだそうですね。ただね、これ人によってはこう、なんでしょうかね、激しい曲をいきなりかけて気分を無理やり上げるというのがね、合っているという場合もあるそうなので、自分はどっちのタイプかなと探りながらね、試してみるといいそうですよ。私の場合はですね、やっぱり落ち込んでる時は静かな曲の方がしっくりきますね。普段もね、もともとこうあまり激しい音楽は聴かないので、落ち込んでる時は特にこうゆったりした音楽じゃないと、なんかね、こう頭がね、混乱してしまいそうですね。そしてね、心身ともにリラックスしている時に出るアルファ波の出る音楽が心地よいと感じる人も多いそうです。これね、アルファ波ってなんか皆さん聞いたことありますかね。こう自然の中にはね、たくさんある川のせせらぎなので、気持ちをねリラックスさせるのも良いそうです。私もそういえば川のせせらぎとか波の音とか好きなんですよ。落ち着く感じがするんですよ。体がね、心地よいなと思う音。自然以外なら、モーツァルトなんかもね、アルファ波になりやすいと言われていますね。モーツァルトなどのクラシック曲は、人の脳や心理に働きかける効果が高いなんて説もね、聞いたことがありますのでね、気になる方はね、ぜひね、検索してみてくださいね。自分の好きな良い状態になれる音楽を見つけられると、日常生活での気分の切り替えに役立ちそうですよね。音楽療法はね、五感療法でもあり、人間の五感一つ一つに対しての療法もね、あるそうなんですよ。五感は感覚なので、ダイレクトに来るので、こう思考に関係なくてね、聞くので、気持ちの変化を起こしやすいんだそうです。落ち込んでいてもね、音楽で立ち直った経験など皆さんもね、聞いたことがあるかもしれませんしね、皆さん自身もね、体験したことがあるかもしれませんが、林先生もね、気分が落ち込んできた時にラジオから流れた曲で気持ちが切り替わった経験があってね、これをきっかけに気持ちを切り替える方法として音楽を使うようになったんだそうです。ただね、林先生ももともとご自身が音楽をやっていたにもかかわらず、もう本当に気分が落ち込んでいる時などはね、自分から動いて気分を上げるためにこの音楽をかけようみたいな行動はね、なかなか取れないんだそうですよ。ですからね、こうたまたま入ったコンビニで流れていた音楽を耳にするとか、ラジオから流れてきた音楽が聞こえてきてなんていう場合にね、こういい意味で勝手に心にこう音楽が入ってくるのでね、その音楽に救われることもあるんですよね。そうそう、過去に音楽をやっていた、もうね、体が動かなくなってしまったご老人が、ピアノの前にね、こう立ったら、体がね、動いたという奇跡的なこともあるそうなんでね、本当にこの音楽の力っていうのはね、すごいんですよね。私もね、そうですね、音楽をね、こう気分転換にね、使っていきたいなと思ったんですけれどもね、先ほど、音楽療法は五感療法というふうにね、ちらっとお話ししたんですけれどもね、音楽以外の五感についても皆さん気になりませんかね。五感というのはね、体感覚、聴覚、味覚、視覚、嗅覚、このね、 5つの感覚なんですよね。今回はその音楽療法ということについてね、特にお話ししましたので、これはね、聴覚についてのお話になりましたけれどもね、その他にもね、体感覚とか、味覚、視覚、嗅覚の、五感、それぞれね、どんな風に心理に関係してくるのか、こう五感療法というぐらいですからね、何か療法があるのかなとね、ちょっと興味をね持ったのでね、これもちょっと話を広げてね、この音楽療法のことを聞いた時に林先生にね合わせて聞いてみたんですよ。ですのでね、これはね、ちょっと今日はお時間がね、なかなかなくなってきてしまいましたので、次回五感療法で林先生に聞いたお話をご紹介したいと思っています。皆さんいかがでしたでしょうかね。もうね、私もね、先ほどお話ししたように、自分の好きなね、良い状態になれる音楽を見つけられるように探ってみたいと思います。そしてね、やっぱり先ほど林先生のね、体験からもね、あったようにね、すごく気分が落ち込んでいる時などはね、自分から動いてね、この音楽かけて気分を上げようなんていう風なね、行動を取るのもね、難しいのでね、ラジオだったりね、街中で耳にする音楽のこう、偶然の出会いからもね、こう気分が上がるなんていうね、体験をしたらね、ぜひね、皆さんもね、紹介していきたいなと思っています。どうでしょうかね。聴覚以外の五感については、先ほどね、ご紹介したように、次回の放送で詳しくお話しいたしますので、ぜひですね、皆さん次回も聞いていただいてね、実生活に生かして毎日楽しくね、過ごしていけるお手伝いになるといいなと思っています。私はね、五感と聞いてね、そうだな、気分転換にもね、嗅覚を使うことが多いかなと思いました。アロマテラピーなんか好きなのでね、アロマは家に何種類かね、揃えていますので、ちょっと気分転換したいなという時とかね、朝とか、はい、アロマ使っています。その他ね、嗅覚以外の五感についても興味深いお話が聞きましたので、皆さんぜひ次回の放送もお楽しみにしてくださいね。そしてね、この後はいつもね、聞いていただいている方にはおなじみの文章の朗読をするコーナーになります。最近ね、オーディオブックなんかもね、ちょっと流行っていますよね。実は私ね、オーディオブックのナレーターにも挑戦してみたいなと思っていましたので、この番組でね、少し朗読をするね、時間を持たせていただいています。まだまだ本当にね、拙い朗読なんですが、オーディオブックの感覚でね、聞いていただければと思います。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますが、今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章や詩などもね、朗読してみたいなと思っていますので、この番組でね、文章を紹介しても大丈夫という方がね、もしいらっしゃいましたら、ぜひメッセージで教えてください。宛先は、@pifrinet.com になります。番組の感想や質問などもこちらのアドレスに送ってくださいね。それでは、今日も朗読聞いてください。我々は群衆の中にいた。群衆はいずれも嬉しそうな顔をしていた。そこを通り抜けて、花も人も見えない森の中へ来るまでは、同じ問題を口にする機会がなかった。恋は罪悪ですか？と私がその時突然聞いた。
罪悪です。
確かに。と答えた時の先生の語気は前と同じように強かった。なぜですか？
なぜだか今にわかります。
今にじゃない、もうわかっているはずです。あなたの心はとっくの昔からすでに恋で動いているじゃありませんか。
私は一応自分の胸の中を調べてみた。けれどもそこは案外に空虚であった。思い当たるようなものは何にもなかった。私の胸の中にこれという目的物は一つもありません。私は先生に何も隠してはいないつもりです。目的物がないから動くのです。あれば落ち着けるだろうと思って動きたくなるのです。今それほど動いちゃいません。あなたは物足りない結果、私のところに動いてきたじゃありませんか。それはそうかもしれません。しかしそれは恋とは違います。恋に登る段階なんです。異性と抱き合う順序として、まず同性の私のところへ動いてきたのです。私には二つのものが全く性質を異にしているように思われます。いや、同じです。私は男としてどうしてもあなたに満足を与えられない人間なのです。それからある特別の事情があって、なおさらあなたに満足を与えられないでいるのです。私は実際お気の毒に思っています。あなたが私からよそへ動いていくのは仕方がない。私はむしろそれを希望しているのです。しかし、今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読させていただきますね。集まれ心理学の森、今回ね、30回目の放送でしたけれどもね、いかがでしたでしょうか。この番組をお届けしております放送局、ピフリネットのツイッターは、@ピフリネット、Facebook は facebook.com/ピフリ.net です。ぜひですね、こちらアクセスしていただいて、フォローもしてくださいね。今回の放送ではね、前半で先月行ったディズニーランドのお話をいたしましたが、ディズニーランドのチケットの販売がね、今年から少し変更になったんですよね。皆さんご存知ですかね。昨年までは毎週水曜日14時に約2ヶ月後の1週間分のチケットが販売されていたのでね、水曜日のこうディズニーランドのね、サイトがかなり混雑していてね、実はね、私も先月行くためのこうチケット取るのはね、半日がかりだったんですよ。もうね、水曜日の2時から待機していて、全然繋がらなくてね、取れたのがもう夜中の12時近くという感じだったんですけれどもね、今年の1月5日からは、毎日14時に2ヶ月後のチケットが販売されるようになったようなんですよ。これね、今まで水曜日に時間がないと、なかなかこう取りにくかったのが、皆さんね、行きたい日のね、2ヶ月前の時にね、チケットを取るようにすればね、いいのでね、チケット取りやすくなったんじゃないでしょうかね。私もね、ちょっとコロナの状況なんかをね、様子を見ながら、今年もね、また行く機会があるといいなと思っています。この番組では皆様からのメッセージお待ちしておりますので、メールで送ってくださいね。宛先は、@pifrinet.comです。atsumare@pifrinet.com です。ピフリネットというふうに、ね、検索していただいて、ピフリネットのホームページをご覧いただきますと、この番組、集まれ心理学の森のページから、私の SNS も見ていただけますのでね、そちらもね、フォローしていただけると大変嬉しいのでね、ぜひアクセス してみてください。それではね、今回記念すべき30回目の放送でしたけれどもね、この辺で、次回の放送なんですけれども、1月31日からの配信の予定になっております。今月はね、3回更新があるんですよね。ぜひ忘れずに1月31日からの放送も聞いてくださいね。次回はですね、五感療法についてお話しする予定です。それではまたお耳にかかりましょうね。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。